主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき第263回です。
263。
はい、みなずきさん、サイゼリヤって行く？
サイゼリヤ行くよ、
うん、あそこにさ、うん、あるんだ、みなずきタウンにある。
あるよ。
あ、そう。
あんたとこでしょ。
いや、ケリーサンシティはいっぱいあるよ。
1軒でしょ。
違う、3軒ぐらいある。
あんなちっちゃい町に、
うん、で、1軒は今改装中、4軒目はね、今ちょっとお店改装中で、ちょっと数年間お休みなんだけど、うん、3、4軒あるよ、ケリーサンシティは。
あ、そう、
うん、あそこにさ、
うん、
あの間違い探しあるでしょ。
え、
あのメニューが置いてあるじゃない。
ほう、
あそこにキッズメニュー用のメニューが別冊あって、
は
あ、あれ間違い探しなのよ。
子供用のやつ。
うん、
そんなの見たことない。
ほんと、何、水無月タウンは子供向けサービスとかないんだね。遅れてる。
サイゼリア行く時だいたいちょっと飲みに行こうかなとか、
あ、
ちょい飲みっていうか、なんか嫌だけど、うん、
ね、
安いワインで
一
品二品とか飲むんで、
うちあれ、うん、500ml の
マグナムボトル、
マグナム、
あ、マグナムじゃない、
デカンタ、
デカンタのね、
頼むじゃん。
でかいやつ。
で、そうそうそう、飲みやす、ちょっとで、ドリンクバーのとこに行って、
うん、
コップ持ってきて氷入れて、
うん、
カチ割りワインにして飲むんです
よ。それありな。
別に構わないでしょ。
それは知らん。あ、そうなん。
え、だって別にいいじゃん。
あれだって、俺ワイングラスみたいなの出すじゃん。
うん、で、だって別に飲み物頼まなかったら、
ドリンクバーで氷はいいのか、
うん、水、
あ、そう、お冷やの水で、うん、あ、そうか、あ、なるほどね。
で、あ、それで、あの 500ml をちびちび薄めて飲みながら。あ、
貧乏くせえな。
うん、
いや、あれちゃんといつも冷えてるから。
冷えてるよ。
あ、そうか。
でもちょっと氷で割る方がもうちょっと薄くなって口当たりいいから飲みやすいから。
それ、あ、いいこと聞いちゃった。
だって他の高校生とかいろんなのなんかジュース混ぜて割ってとかなんかしてるじゃん。うん、だからそうやって僕最近してますよ。
ああ、なるほど、うん、あれとじゃあドリンクバー頼んだらワインのオレンジジュース割り
とか、あ、できるわけ。
あ、いいわけ、
うん、あ、それいいね。大人だね。
コーラ割りとかしてもいいわけ。
あ、いいね。だったらそれだったらマグナムボトル一人でもいけるかもね。
マグナム一人はないな。
ちょっとあれ1リットル以上入ってるでしょ。
じゃあね、2人で頼んでも絶対店員で聞かれんで、うん、飲めますかって言って、
う
ん、
僕飲
む。2人は開けたけど、
本当に
2人の時開けました。
マジで
開けたけど、
うん、4人以上だな、あれ頼む時は。
うん、あれごっついよね。
うん、なんであんなに安くできるんだろうね。
やばいよね。
でもまあ、あの一生の、あのスーパーでも紙パックのワインでも
一番ね安いハウスワインなんか
700、800円だもんね。
うん、水より安いもん、
ね、あんなんでいいんで、うんうん、飲んでますよ。そう
そ
う、
あてもね、うん、結構安くでちょっとした一品があるし、
絶対ほうれん草の
そっちも食べる食べる、ベーコンのやつと、
そうで、ちゃんとなんか野菜取れてる感があるじゃん。
かわいい。
まずあれでまずとりあえず最低限の野菜は取った。
悲しい。
で飲む時はあれよ、
はあ、
なんかカタツムリ、
エスカルゴ、
ね、エスカルゴと
ニンニクのやつね、
フォカッチャ、
はいはい、
フォカッチャはおかわりしちゃう、は
あ、
うん、贅沢
で、なんだっけ、間違い探し、
うん、あ、そうそうそうそう。いや、間違い探しあるんですよ。
知らない。
難しいの。
へ
え。でこの間サイゼリヤ行って、うん、その間違い探すのに、
サイゼリヤっていう言い方、サイゼリヤ、
サイゼリヤ、
サイゼリヤ、
パッと
サイゼリヤ、
さ、だからさ、あれ、だからサイゼリヤ、ゼリアっていうじゃん、
サイゼリヤ、
ゼリ、だから
ゼリアじゃない、
ゼリア行こうっていうじゃん、
サイゼリヤ、
サイゼリア、
サイゼって言うけどね。
いや
あ、違うのか、
やばいのは。で、じゃあ間違い探し探してて、10個間違いがあるわけ。
お、
8個ぐらいまではなんとか見つかるのよ。超簡単なのから、もちろんあーっていうのだから、ラスト2個1個ぐらいが難しく見つけられなくって、
うん、
2時間それで探したの、見つからなかった。 挫折してインターネットで答え探して、あるんだ、うわこんなの絶対分かんない、僕の2時間何だったんだろうっていうぐらい。
それなんか見つけたら一杯ただとか、
ね、ない、な、自己満足
なんじゃそう、
でも楽しい、なんか本当難しいんですよ、やってみて。それだったら一人で行っても酒飲みながら十分。
メニューってた立ってんだっけ、
こメニューさすごいこんな A3 サイズのさ、うん、と子供サイズはもっと小さい、
ああそんなのあったっけ、
あるんですよ、うん、皆さん家族持ちなさい
お前に言われたから
さあ今回はですね、ちょっと久々に映画ネタで、
映画ネタ、
はい、ずいぶんやってないけどね、
大冗談できましたね、
うん、映画ドラマネタですね、うん、
映画ドラマネタ、
うんうん、ドラマにもなってるんでね、
何
何ってこの世界の片隅で、
ああ今話題の
ドラマで話題の
ドラマで話題のね、
うん、これねあのラジアポッドキャスト番組ラジアのミスティ店長からのリクエストで、
あそうなの、
数年前に来たお便り、ね、
あそんなのあったっけ、
あったんです、
あ本当に、
はい、ほったらかし、
いや分かってましたよ、
うん、珍しくお便り採用という、そう
そう今答えようかな
と、ああそうでしょ、
そうそうそう、
うん、ね、あのミスティ店長もね結婚されて
そうですか、
あの番組でなんかうぬぼれやがってって話が多いですけど、
なんだそ
れはい、さあその宮崎さん見たことあります、この世界の片隅で、
アニメの方
ですね、アニメの方
映画ですね、はい、
あとコミックもあるし
漫画も見た、
あ本当、うん、読んでないんですよ、
うん、
僕ねあの河野文雄さんのね、うん、昔嫌いだった、苦手だったんですよ、
いや分かりますよ、
僕はねあのねピッピラノートって4コマ漫画書いてる雑誌を、
あそんなのあるんです
か、うん、昔ねちょっと読んでた時期があって、
うん、
ちょっとねおっとりした雰囲気じゃない、
そうですね、
あがなんかちょっと得意じゃなくて当時、
うん、
ちょっと敬遠してて、でこのアニメ映画のこの世界の片隅でを、
うん、
やっぱとても評判だったから、
うん、
映画館に見に行けなかったんですよ僕
は、
であの DVD で見て全然今受け入れられてて、
あ、
うん、逆にちょっと興味が湧いてる、
僕も結構話題になった頃にはや、うん、ってことねえんだろうと思って全然見なかったんですよ、たまたま CS で見たら、
うん、
いいじゃんとか思って、やっぱそっからコミックも見て、
あ本当まだ読んでない、買ったの、
うん、貸し、あの買いました、
ちょうだい、
はい、買わんのあげない、
ああ古本屋とか全然置いてない
よ、あそうなの、
うん、
3巻そんな高く
ないから分かってるんだけど、ジョ
ーさん稼いであります
ね、うん、まあそうなんですけど、 あわよくばね、
ああ
たまたまブックオフ行ったからあったなと思ったけど、
サイゼリア行ってる場合ちゃいます
あれは私の大事な食堂ですか、
ああそうです、
学食ですか、ああ、うん、で、ま、テレビドラマ版は、
ドラマはねチラッと見ました、
あどうでした、うん、僕全然見れてないです、
あ全然見てない、
見てない、
うん、なんかね今の若い人の役者さんってなんか、
うん、
戦争中とかの雰囲気がなんか違うよね、そんな人いねえだろっていう感じで、映画でもそうなんですけどね、なんかこう昭和っぽくないよね、
ちょっと現代人平成の人間なんだよね、そう
そう、体つきとか体型とかがやっぱりなんかすごい違和感があるんですよね、
やっぱそれ今アニメの方が上手なのかもしれない、
そうそう、アニメはね何とでも描けるけど、
表現次第だからね、
やっぱり生身の人間だとね、その人のやっぱり人となりが見えてくるんで、
で
ちょっとなって、
うん、まあちょっと今日はこのアニメ版、アニメ映画版の
アニメ映画です、ね、
この世界の片隅でを元にちょっと喋っていきますね、
あれもなんかあれなんでしょ、あのよりシーンを足したやつが、
あそうそうそうそう、なんか完全版みたいなのを ね、
うん、
作るみたいですね、
うん、
まあ、個人的にのんちゃんは好きなんで、
あ
それも
いいですね、まあ、なかなかいいお芝居されてますよね、うん、
でまあ、いっぱい言いたいこともあるんですが、おもれき的にちょっといじってみようかなと、
いじってみる、
うん、
ほう、
まあ、いろんな場面が、ね、もしねあのアニメ映画ご覧になってない方にはちょっと分かりにくいかもしれないけど ね、まあ、ちょっとこんな場面でこういうのあったんだけどこれってさみたいな話をちょっと今日はしていきますね、
まあ、まあアニメ知らなくてもね、戦時中の用語を知ると、
はい、
うん、
でね あのまあ物語の順番的になんですけどね、ちょっと印象に残ってるのがね、
うん、
あのまあこの主人公すずさんね、すず、
はい、
さんがあの、まあ、最初は広島市にお住まいなんですよね、
うん、そうですね。
でなんか親戚の家にさ、
うん、
こう行くんですけれども、
うん、潮が引いた時
に、うん
うん、
であれ瀬戸内海の親戚の家に行くってことなんかな。
誰だ、エヴァでしょ。だから
エヴァ
って広島の西の方でしょ、
うん
うん、さらにもうちょい向こうでしょ、
うん、
本当にこの対岸広島の西側の地域
あっちとこっちってこと、
そんな感じだと。
あ、じゃあショートカットできるってことなんだ。そうそうそう、大潮の時に、
うん、
で歩いて行ったりしてたし、あと途中でバスとか乗ってた。
バス、
うん、で木炭バス、
それあれでしょ、嫁ぐ時でしょ。
嫁ぐ時か、あれは。
そうそう、で列車で、
うんうん、
嫁ぐ時に列車に乗って呉の駅からバス
で、ね、そうか、もうちょっと混同してた、
うん、
でだったらちょっと鈴さんが嫁ぐ時ね、
うん、
でちょっとそれより最初に聞きたいことがある、
何
話したいことがあるの。汽車で広島から呉にお嫁に行くでしょ、
はいはいはい、
あの時なんか車掌さんが窓を閉めてください、うん、ブラインド、今でいうブラインドですよね、
鎧
戸、うんうん、を閉めてくださいってこう言ってる場面
が、憲兵が後ろについてね。
あ、憲兵もいたの。
車掌さんと憲兵が2人で車内をず
っと、あれはまあなんか社会主義の国みたいって思ったんだけど。
ああ確かにね、うん、あれはだから軍港がこう見えないように、
クレ、今でいうクレ線ですか。
そうそう、クレ線で、うん、大和の建設中とかなのかな。
あ、
うん、その大和の建造風景が見えないように、
うん、
港に入るときにこう全部ブラインドを下ろさせたって話ですよね。
昭和18年ぐらいにお嫁に行ったわけで、確か。
ああ、じゃあまあまあそんな時期でしょうね。
大和は呉でできたんだっけ、長崎じゃないの。
18年か、はい、大和は呉ですね。あ、長崎は武蔵、
武蔵、うん、武蔵昔やった
もんね。18年はじゃあそうか、まあ、大和はできてんのかな、うん、じゃあまああ
れは何、いつもあの戦争中はいつもその軍港のとことかは一般市民は 見ないようにって言って鎧戸を下ろさせるのが当たり前だ
った。呉、まあ、にも限らないですけどね、うん、結構要塞があるとことか、ああいう基地があるとこなんかはやってたみたいですね。
なんかほらソ連とかさ、シベリア鉄道なんか乗っていたルポなんか昔の見るとさ、昔の
見るとそうです
ね、だからまず写真撮るとスパイで捕まるみたいなのはやっぱその戦争、日本の戦争中も似たようなのはあったんだ。
うん、
憲兵さんがいるんだね。
そうですね、車内にやっぱり、
じゃあその区間の汽車には乗ってるんだね、必ず。
そうでしょうね、
はあ、怖っ。じゃあ開けてみたら捕まるんだ。
そら捕まるでしょうね。
で呉に行くでしょ、
うん、
でそこからさバスに乗ってるんだけど、
うん、
変なの、バスのね後ろに、
はいはいはい、
なんかストーブみたいなの
ついてそうですね、
ついてて、あ、これ木炭バスってやつ、
木炭バス、
うん、あの登場人物が言ってたんだけど、うん、木炭で車って走るの
みたいですね。石油がね足りないというかダメなんで、木炭をこう蒸し焼きにして、
その木炭燃やして蒸気で動かせる
みたいな。いやいや、それで一酸化炭素かなんか出して、それを
一酸化炭素、
それを燃料にして、それをこう爆発させてエンジンにガソリンの代わりに送って、
誰がそんなの開発したの。
もともとヨーロッパじゃないかな。
あ、そうなん
だ。そう、ドイツとかフランスとかで戦争で同じように足りないとかで、技術的には向こうが先なんじゃない。
あ、そうなんだ、
うん、
でもやっぱ馬力は出ない、
全然ないみたいね、
うん
う
ん、だから丘陵地には登れないんだ。
平坦地ならまあね乗れる、行けるんでしょうけど。
へえ、だからあれお嫁に来た時、
途中で止まっちゃってましたよね。
なんだっけ、仲人のおばさんがね、
おばちゃんが登ってこれなかった
でしょ、木炭バスは上がってこれなかったでしょうって言ってたのは、そういう意味が全然ダメなんだ、
うん、戦時中ほらいろんな手記とか見るとこうみんなで降りて押してくれとか言って押したとか。
そう、うん、 大変なのね。
ねえ、まあ歩くよりはマシなんでしょうけど。
まあ 100m でも大きな荷物がある時だったら楽ですもんね。
そう歩きたい、あの乗りたいよね、
まあうん、キャリーバッグもないでしょうしね、この頃は。
キャリーバッグだって嫌だよね。
いや
持ち歩きたくないよね。
あとね、お嫁に行ったとこね、お嫁に行くじゃない
、うん、
あの台所、まあお嫁に行ったからお嫁さんとして台所立つじゃない
、うん、はいはいはい、
あそこの家のさ台所の周りの電球がなんか黒くなってたっちゅうの。
ああここ外がねこう黒くなってて、
あなんかよくズッキンってしてる
じゃ
ん。
そうそうそう、同じことでしょ。そういう専用の電球が当時
売
ってたみたいなね、透過管制ってやつで、
うん、だ何ダークライトみたいな感じ今で言う。
いやいやいや、横、まあ、横がでしょ、外にこう光が漏れないように側面が黒く塗ってあって、そこはまあ普通の電球みたいな、こうスポットライトみたいな感じで火は落ちるけど、
めんどくさいね。
ねえ、
うん、
外に漏れないようにってやつですね、うん、
まあでもよくクレなんかによくお嫁に行ったなって思う。
まあね、空襲は考えてなかったんでしょうね。怖そうじ
ゃない。まだお嫁に行った頃はまだ飼ってる方だったから、全然逆にいいとこに嫁いだって感じなのかね。
そうでしょうね。むしろそうなんじゃない。
で、あと、きついお姉さんいるじゃん。
あ
で帰っていいよっつって、里帰りしてましたね。
はい、そうですね。
そうすると、妹さんが低身体に行ってた。
あ低身体に勤めに出てるって言ってましたね、うん、
低身体っていうのはなんか聞いたことあるようなないような、
は
あ
は
あ、これ何あの勤労奉仕のこと、
うん、まあまあそうですけどね、学生とかなら、うん、まあ要するに学校単位でそういう工場に動員されるんだけど、うん、結婚してない未婚の女性とか、
うん、
まだそのね仕事についてない女性なんかをその低身体って言って地域ごとにこう組織化して、そういう人をこう軍事工場とかに入る、
うんうん、半ば強制なんでしょ。
もちろん強制っていうか、そうですね、
うん、あとあれだね、帰った時に千人針縫ってたね。
ああ千人針ね。
あれは何のご利益かあるの、あれよく聞くよ。なんか慰問袋とかに入れたりするじゃんね。
玉よけになるって言ってね、女性が1000人一目ずつ縫ってもらって、その1000人の思いが入ってるとその玉に当たんないみたいな。いやそれは持って
た人だ。誰が言ったの。そ
うだ、いつなんでしょうね。日露戦争とかでも見ますね。
あ
昔からあったのかな、もしかしたら侍の頃から
も
あった
のかもしれないですね、うん、でも1000人でしょ。
大変ですよね。
もう皆さん1000人も女性の友達いる。
いや無理でしょ。だから昔なんか結構ほら街の中にも立って、
うん、
お願いしますって言って女性に声かけて、全然知らない人でも、うん、お母さんとかね、その家族が、
でもだって何万人も兵隊に行くわけじゃない。
そうそうそう、別に同じ人がやったって、こっちでやったからこっちでやっちゃダメってわけじゃないんで、
だから一人何個も縫うわけでしょ、
うん一人、
うん、だからケリーさんの分も水崎さんの分も誰々さんの分もっつって、
あれほらアニメでも言ってたけど、虎年の人は、
はあ、
強いから年の数塗っていいとかいろいろなんかあったみたいな。
あずるいルールが、
あーずるいルールっていうか
あじゃあ虎年の人が50歳だったら
80歳のおばあさんを10人連れてきたらまあ終わるんじゃない
でもそれ100人分来たら
まあまあそうだ、
80×100 個縫うんでしょ、うん、うわ、そんな虎よりタツの方が強いじゃん
タツはね、いやそれは知らないけど、
虎なんだね。
五線玉をこう縫い付けるとかね、
五線
死の線、死線を超えるから、
ああ四つの、
うん、そうそう五線玉を一個縫い付けるとかいろいろあったみたいです。
あれだね、あのお賽銭出す時五円がありますよね、五円を出すみたいなもんだね、うん、へえ。
まあね、送り出すものにしてみりゃね、せめて何かをっていう話ですよね。
大変だよね、あのほら針に糸通すのも年々大変になってくるじゃん
そういう問題じゃなくてい
や 大変だね、ご苦労だね、こんなの毎日だって、日に日に増えていくわけでしょ、出、
ね、
出生する人、
命がけですからね、行ったらね、ただ出張に行くわけじゃないですから
ね、そうだよね、遊びに行くわけじゃないもんね、
ですから、まあね、こんなことでもしてなんとか、
さあ、あとね、ちょっと僕印象に残ったのが、うん、あのこの広島に帰ってきた時に、まあ、回覧板と、まあ、回ってくるじゃない、家に帰ってきてるから、でそこでね、あのなんか見たのが、あの回覧板からなんかチラシでさ、
はいはい、
鉄道は戦う足だっていうキャッチフレーズみたいなのがあって、あ、
絵がありましたね、
あのあれもちょっとなんちゅうの、あの時代の標語、
うん、
いろいろちょっと面白い意味で面白いじゃない、
うん
うん、でこれはちょっと初めて知ったんですよ、
うん、
これどういう鉄道は戦う、これやっぱなんちゅうの、軍武器を、
そうでしょうね、もちろん軍事物資とか兵隊の輸送が最優先ですから、
なんか国家総動員法絡み、うん、
法律っていうか、
まあ、まあ、ともかく戦争がともかく
最優先で、一般人が行けばその分要するに席が埋まっちゃうわけですから、うん、っていう話ですよね、
我慢しない、優先的に遠慮しましょう、
そんな遊びの旅行なんて許されないし、
でさあ最初ね、すずさんがさ広島に帰って今度呉に帰る時、
うん、
まあいろいろ寄り道とかなんかしてて、
はいはいはい、
でやっとのことで駅着いたら切符が売り切れてて、
ありました、
ね、買えなかった、
うん、
もう一泊広島に泊まったってエピソードがあったんですけど、
うん、
あの戦争中の旅行って相当制限かかってたんだよね、
そうですね、短距離の切符は基本的にもう枚数の制限があるんで、
短距離の切符は制限、
うん、何百円の区間は1日100枚とか、
そんな決め方なの、
そうそうそう、まあ、枚数はもちろん駅の代償とかであると思うけど、一定の範囲内は要するに切符行ったら買えるって問題じゃなくて、枚数以上は売らない、
じゃ朝のうちに売り切れちゃう、
いやそうそう、だから並ばないと買えないん
です、通勤の人も、
通勤はまた、ま
あ、別の許可証を持って、
そうそうそう、うん、産業戦士なんて言って、ね、軍事工場で働く人なんかは、
まあ、いい
優先枠、
それは戦争で優先だけど、
まあ、もちろん定期とか使うし、うん、
使用であっちから、
そうそうそう、ちょっとそこまでっていう時には行ったらいつでも帰るかっていうとそうじゃないって、
はあ、それはいつから、もう戦争始まった頃から
つかな、日中戦争の頃からだと思いますけどね、それこそ国家総動員法とかができた頃からだと思う
けど、はあ、長距離は、
長距離はもうこれはね、警察の許可がないと切符をまず売ってもらえない、
警察、
うん、
へえ、
地元の最寄りの警察署に行って一応その基本的にもう使用っていうか、
うん、
なんていうの、物見予算なんかもちろん許されないんで、それなりの理由があってっていうのをちゃんと申請した上で許可が下りたら旅行のこういう許可書っていうのはもらえて、でそれを駅に行ったら初めて切符を売ってもらえる、
あのさ、カーネーションって朝ドラあったじゃん、
ああ、小野町子の、
小野町子のあれでさ、うん、お父さんが小林薫だったんだけど、
はい、
まあ療養のため、いや、うん、大やけどしちゃって、
はいはいはい、
まあ、療養のためになんか北陸の方の温泉地に近所のおっちゃんたちと行って、でお父ちゃんは向こうで体調急に崩して死んじゃうんだけど、あれも戦争中だよ、
へ
ー、それも OK 出てたの、突っ込みすぎ
でねえ、まあ、どこまで厳格に運用されたかっていうの
も問題、
まあ、なんか
裏ルートもあるかもしれない、
あるかもしれないし、うん、まあ例えば戦争で受けた傷を癒しに行くんですとかって言って、まあ付き添いだという理由で、
例えばあの疎開で、
うん、
あっちからこっちのこっちにもう疎開するんですっていうのは別切符、
疎開なんかはそうですね、別枠とか結構無料の措置なんかもありますね、場合によっては、
あのほら僕らの大好きな宮脇先生、
宮脇俊蔵、うん、
あの戦争中旅行してたじゃない、
あ
の終戦記念、終戦の日を、
うん、
なんか旅先で迎えて
る、あの人もなんかお父さんが国会議員で、その 鉱山の視察っていう名目があるから許可が出るし、
裏ルートですね要は。
まあ裏じゃないじゃない、まあ、一応まあ半分、うん、てめえのためだとは言いながら一応まあ理にかなって、ね、まあ、ましてや国会議員が言えばそれ警察なんかね嫌だとは言えないでしょ
う。なるほどね、うん、でこれね鈴さんってね、
は
あ、あのほらクレのさ、クレに住むお嫁に行ってなんか山の中で、うん、山の丘の上に住んでるわけでしょ。
高台に住んでましたね、
うん、だからなんかよくその家から畑から、
うん、
まあ、港が見えるわけよね、
うん、
でそうするとはるみちゃん、めいっ子のはるみちゃんは、うん、こういう船の名前とかよく分かってたりとか、まあ、旦那さんも海軍関係の人だからさ、まあいろんな、
鈴さんのね、
鈴さんの旦那さんね、うん、海軍関係の人だからさ
教えてもらった、
ね、うん、こう呉にいるあの船はこれで、うん、こんなんでってよく言ってました、うん、でまああのこのアニメで出てきたのがまず航空母艦、
はあ、
秘書、
秘書と巡洋って
言ってましたね。
ああ、
空母は2艘1対だっけ、なんかほら戦艦は4艘で、
ああまあ艦隊も必ずしもそういうわけじゃないですけど、
ね、これは同じような名前でした。
ヒヨと巡洋はまあ同じ
双子
タイプ、うん、双子、うん、
マナカナみたいな、
マナカナみたいな、もともとその旅客船、
あそうなの、
そうそうそう、
旅客船
かも、旅客船、
旅客船、うん、うん、
日本郵船、柏原丸と出雲丸って言ったかな、
うん、
柏原神宮と出雲大社から来て、柏原丸と出雲丸って、
うん、
東京オリンピックがあったじゃん、幻の
昭和16年、
はい、それの客当て込んで作ったんだけど、
うん、
結局まあダメになっちゃって、
ね、
でまあその当時海軍が結構その、うん、将来、まあ、戦争始まった時に軍艦に改造できるようにしといてくれたら6割とか半額を補助しますよみたいな制度があって、でその制度を利用してオリンピック当て込んで作ったんだけど、結局まあアメリカ航路に何回か使っただけで結局すぐ海軍に徴用されちゃって、で空母に改造されちゃった。
そんなさ旅客船をさ、
うん、
空母に作り直せるの？
だそういうための構造にしとくっていう前提条件で、その代わり海軍が半額とか6割補助しますよみたいな。
で結局空母になる、
2隻ともまあ空母になってしかも沈んじゃったんだけどね。
あ、これどっちも戦争中
に、日本も巡洋もダメですね確か。
まあ別に B29 みたいなでっかいの乗せるわけじゃないの、ゼロ戦が乗るんですからね。そうそうそう、
ちっちゃいね艦載機ですから、うん、
でも空母ってすごくでかいじゃない、船の中
で。でかいっす。
でも旅、
いやだからでかいよ、何万トンってそれこそ今でもあるけど、
うん、
めちゃくちゃでかい
で、旅客船ってそこまででかくないイメージがあるじゃんね。
内航船ね、国内のあんなちょろちょろしてるのはそうだけど、これはなんかアメリカ航路に入る船だから、
今でいうとこう豪華客船をイメージすればいいの。
そうそうそう、
乗ったことも見たこともないけど、
うん、見たことあるけど
本当ないな。
何万トンでしょうね、3万トンとか、ね、
なんかすごいね、プールあったり映画館あるんだもんね
今の
はね。ああいうのね、うん、ああいうのでね世界一周旅行行ってみたいね。
行きたい、
ね、飽きるかな、太平洋渡ってるだけで飽きそうだよね。絶対そう
思
うけどね、やっぱ200、せいぜい200ぐらいかな。
うん、まあまあ2、3泊、
1ヶ月や2ヶ月を乗ってたら、ね、だから飽きないようにレジャーがあるんだろうけど、多分飽きるよね、
うん、そういうタイプの旅行とか好きなの。
やってみたい、うん、ただあのシベリア横断鉄道とかさ乗ってみたいけど、7日ぐらい乗ってるじゃん、
まあ、あれなんかほら日常だからいいけど、こういうのはほら作られた空間じゃん、うん、
でも体験はしてみたいよね、う
ん、だ鉄道でもあるじゃん、 なんか
あるある、
なんとかなんとかって全然わかんない、
高いのでしょ、うん、行ってよみたいとは思う。一回誘われたことあるんですけどね。
あ本当に、
うん、どうしてもやっぱ今働き盛りだからさ、
ね、
無理よね。あとちょっとほーって思ったのはね、
うん、
クレに U ボート来てた。
ああ言ってましたね、
来るの、
あドイツから来た U ボート、
ね、ドイツの潜水艦でしょ U ボートって、うん、あれって日本にも来てくれてるの。
そうですね、まあドイツとほら同盟関係にあるから、うん、そのいろんな技術とか物資を届けるために日本からもドイツに 潜水艦派遣してるし、
潜水艦でしょ、
海の上は沈められちゃうじゃん、途中ヨーロッパまで行こうと思った。だから潜水艦で日本からも何回か行ってるし、
日本とヨーロッパをずっと海の中だけで、
まあまあ途中ちょっと夜浮上したりはしますけど、秘密基地はないけど、
ないの。
でその逆バージョン、ドイツからの潜水艦が、
燃料はどこで、まあ、日本の勢力圏、ドイツの勢力圏じゃ
供給できるけど、そういう商船なんかを偽装して決まった場所で給油受けたりとか、飛行機で大きな飛行艇とかでちゃんと場所決めて給油したりしながら行ってずっと来たけどね。まあでもほとんど失敗しましたけど、
あのさ、なんかその 戦争第二次世界大戦の終わり頃、
うん、
なんか ドイツから U ボートがなんか日本に応援に来るためにってなんか来てたけど、
う
ん、途中でドイツが降伏したから来なかったっていうのは、あれ本当なんだ。
それ3回目かなんかで、そうそうそ
う、本当に来てたんだ、来れるんだな。
そうそう、1回目かなんかが成功したのかな。でクレマでちょうど来てた時期が、まあそんな時期だったような気がします。
遠すぎだよ
そうだ、ほとんど失敗するんだけど、
あと潜水母艦って言葉も出てたんだけど、これ僕ちょっと馴染みがない。タイム母艦ならわかるけど
字が違うね、
うんうん、
潜水母艦はそういう、潜水艦はずっと海の中でこうね行動してるから、たまにこう潜水母艦のところに戻ってきてお風呂入ったりとか、しばらく休憩したりとか、食料の補給したりとか、
潜水艦用の空母みたいな、
移動基地みたいな感じかな。
じゃあそれもなかなか規模が大きいもん。
潜水母艦もすごく大きいです。それこそさっきの同じで商船から潜水母艦になったっていう船も結構あります。
へえ、それ船、有名な潜水母艦の名前とかはないの？あんまりパッとせん。
だいたいね、クジラがついてるんですよ、全部名前。
シロナガスとか
違う違う、大芸で大きなクジラって書いてある
。水芸とか、
水芸はそれ
日本酒、
高知の酒でしょ、
うん、まあ、そういうような、
まあそう、なんとか芸が
基本、クジラの名前も入るのが潜水母艦。
そうですね、
全然印象ないな。
まあマイナーな船ですよね、うん、大きいですけどね。
あとね、トネっていう船もいた。
ああ、航空巡洋艦ってあの女の子が言ってましたね、
うんうん、これは巡洋艦、航空巡洋艦って何？
トネは、まあ、巡洋艦はまあ戦艦よりちょっと小っちゃい船じゃないですか、
うん、
スピードがあって、
うん、
そのくらい大砲がちょっと小っちゃい
ん
だけど、
うん、
トネは特にこう後ろの甲板を大砲取っ払って、
うん、
こうあの水蒸気ってあるじゃないですか、飛行機の羽にこう、
ああ
浮きがついてて、
機体の水蒸気じゃなくて、
そうそうそう、
機体の水蒸気じゃなくて、
水の上の機械の機、その水の上からこう発進できるような、ああいう飛行機を
特化、
そういうの特化して積んだり飛ばしたりできるような設備がついてる。
あと僕分かんなかったのは内科艇。
内科艇はまあよくほら、あの船、沖合に止まってる船と港の間を行く、
ああいう
小っちゃいボートでもエンジンがついてるやつがない過程で、ついてないやつはこうみんなえっちらおっちらと。
さあ、まだいっぱいちょっと聞きたいこと話したいことあるんですけど、
はい、
いい時間なの。
マジか、
うん、これちょっと後編に
もう一本
持ってって、
はい、
ちょっとお便りを、
お便り
読んでいきますね。
はい、
はい、道の具の姉さんからいただきました。
出た、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。250回記念はペリー来訪でしたか。北海道旅行の前々日だったので、和親条約で開港した函館にも立ち寄ることにしました。今回の目的は与一蒸留所、うん、朝ドラの、マッサンを見ていたらリタさんが、住んでいたところを見たくなりました。数年前に観光バスで行った時は滞在時間が2時間で試飲と買い物だけで精一杯、ましてマッサンの放送前だったので感動的な話をする理由もありませんでした。
うん、
今回は札幌から電車とバスでゆっくり1日がかりでリタさんの家と施設を見てきました、
うん、
彼女が過ごした与一での生活をテレビドラマを通して見てましたから、なんとなく想像はできました。 館内に並んでいる写真は幸せそうなものばかりでしたが、慣れない日本での生活にどのくらいの涙を流したのでしょう。余市という銘柄のウイスキーとアップルワインを買ってきました。余談ですが、仙台にも日華の蒸留所があり、こちらでは宮城郷という銘柄のウイスキーが販売されています。今回は雨にも降られたので、北大の総合博物館に行き、農学校の歴史も学んできました。ここで農学校精神を書くと長くなるのでカットしますが、クラーク精神を持った人たちが日本中に羽ばたいていったのでしょうね。花巻の宮沢賢治記念館に行った時にもそんな風に思いました。そして最終日は函館。高田屋貨幣の資料館に寄りたかったのですが、高田屋貨幣の資料館に寄りたかったので、朝食も食べずに札幌を出ました。仙台、札幌は新幹線ができたので、2時間半で行きます。札幌、函館はまだまだ遠いです。でも私はこのくらいの距離感が好きです。司馬太郎の菜の花の沖は読んでいないので来たことがありませんでした。函館港の開港をお聞きし、高田屋貨幣を思い出しました。大黒屋高台言うと高田屋貨幣、二人の名前が頭の中に入っていました。アメリカとつながる前からロシアとつながっていたんですよね。昭和33年から資料館はあったそうです。函館を歩いて何より驚かされたのは、千秋庵というお菓子店です。私が札幌に住んでいた頃、千秋庵の山親父というせんべいは超有名でした。その本家が函館だったとは、これは私にとってものすごい感動でした。そして創業は函館港が開港された頃、それも創業者は秋田藩士でした、
うん、
秋田には確か千秋公園というところがありますね、というふうにいただきました、
うん、
北海道行ったんだって。
いいね、
いいね。
まあでも近いんですよね。
2時間半なんだね。
新幹線
でも仙台からでしょ。でも姉さん福島だよ。
ああそうか、仙台から2時間、
うん、
まあ、
うん、
でも仙台広島ならプラス1時間ぐらいでしょ、うん、広島じゃない
福島はね、うん、うん、それだったらちょっと頑張って
行けるね。新幹線3時間やもんな、うん、東京行くぐらいやもんな、関西から。
じゃあ関西から新幹線で東京
3時間。
じゃあ3時間かかんないでしょ。
かかんないか、もうちょっとか。
あ、でもそんなもんか。
じゃあ博多ぐらいか。
2時間半ぐらいか。
博多ぐらいね、じゃあ、うん、まあ、
まあ朝出て昼前に着くぐらいの感覚だよね。
我々の地域からやっぱりちょっと北海道はね、絶望的
に遠いよね。ケリーサンシティからちょっと遠いですね。水無月タウンは相当遠いですね、うん、
まあね、うん、交通手段はこっちの方が発展してますけど、
ね、余市って行ったことないですよ
そうですか、
うん、
余市醸造所行ってないの。
行ったことない。小樽までしか行ったことない。
あー、山線行ったことないんだ。
ない。うん、だからウイスキーね、で僕日カーってあんまり飲まない。
日カーウイスキーね、
サントリー派。
僕もですね、
うん、今品薄でしょウイスキー。
そうなの。
なんかハイボールかなんかで売れすぎて、なんかこれサントリーの山崎じゃないけど、
はあ、
なんかそういう名前、地名の名前のさ、
白州、
あ、なんかそうそうそう、そういうの今ちょっと
チタ
はまだある、
はあ、
なんかそん変が、なんか品薄で、
あ、一部そんなのは、
うん、
へ
え、あるの。で、やっぱああいうチタとか、ああいうちょっとお高いめののウイスキー飲むと、うん、トリスとか飲めないね。
まあそうだけどね。あ、まあでも全然いいけど、
うん、
まあトリスはちょっと嫌かな。
うん、ちょっとね、もう
角
は大丈夫。
角ぐらいなら全然大丈夫でしょ。うん、
こないださ、ハイボールとかウイスキー、ちょっとウイスキー推しのさ、鳥屋さん食べに行ったじゃん。
あ、
どうでした、あれウイスキー。なんか薄くなかった。
あ、水っぽかったね、
うん、なんかあれ 薄い、なんか来るたびに薄くなってるような気が
して、なんか女の子と喋ってばっかりで全然構ってくんなかったじゃん。
あれねあれはちょっと海坊主ビレッジの店だから、
ああそうなんだ、
我々みたいな生え誘えているような人間はちょっと対応が慣れてないよね。前もね違うこと言った時もね、
うん、
お酒がって言ってて、はあ、確かにこの間飲んだ時もあれ薄いなって思って、いやもうちょっと濃いめじゃないと、うん、ねえ、うん、ちょっとまた言うときますはい、
海坊主さんの店ですかってなんかツイッターで書いてあったよ。
ああ、あれ海坊主が見つけた店なの。
いや違う、彼がやってるんですか。
ああ、やってません。
やだな、わっさりかよ、
うん、やれる気量はありません。
なことはないでは
い、もう一度次いきますね。マドレーヌさんからいただきました。
マドレーヌ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。先日は私のメールを読んでくださりありがとうございました。びっくりしてちょっと照れくさくてとても嬉しかったです。でもとても嬉しかったです、
うん、
全配信制覇もあと一息のところまで来ました。お二人の知識の広さはもとよりリスナーの方々の知識も半端ないですね。私の知らないことばかりで日本地図、世界地図を片手に聞かせていただいています。歴史あり、地理あり、笑いありでおもれきは最高です。歌もラジオショッピングもありましたね。さて、先日カナダから知人が遊びに来て明治神宮を案内しました。明治神宮には全国から奉納された酒樽がずらりと並んでいる外国人観光客に人気の写真スポットがあります。お酒の名前の由来を説明できたら面白いかなと思い目についた潜伏というお酒のホームページを調べたところ、そのお酒は戦艦大和に納品されていたと説明がありました、
うん、
海軍御用達のお酒だったとのことで、大和ミュージアムの海中の戦艦大和の映像にその瓶が映っているそうです、うん、皆さんはよくご存知のお話なのかなとも思っていたのですが、おもれきを聞いていなかったらきっとその記事には目にも止まらなかったと思うのでお伝えしたくなりました、
うん、
参拝の際、私の知人が間違えて五円玉ではなく、500円玉をお賽銭箱に入れようとしていたので、思わずケリーさんとお父様のエピソードを思い出して一人ニヤニヤしてしまいました、
うん、
おもれきが私の生活の一部になっていることを実感した一日でした、というふうにいただきました、う
ん、はい、
明治神宮ね、一回しか行ったことない。
まああんまり行かないわね。
どうしてもケリーさん実家が三重なんで、うん、
伊勢神宮
行っちゃう。
日本のでもあれじゃないですか、なんだっけ、初詣の大体トップじゃないですか、
明治神宮はね。
そうそう、
でもわざわざ明治神宮にケリーさんシティから人のいるじゃん、
まあ、行かないけど伊勢神宮も大概人多いけど、
うん、あの明治神宮ってさ、
うん、
NHK のニュース見てるとさ、うん、そのどっかのさ、どっかからさ森とビルがあってさ、ニュース始まるときに、
はいはいはいはい、
なんかね、東京の様子、
NHK ねすぐ横ですから、うん、
あれが明治神宮、
そう、あの森、神宮の森の中にありますね。
一回しか行ったことないんでよく覚えてないです。参道は短かったなって思った。伊勢神宮、ケリーさんの記事は伊勢神宮なんで。
そうだっけ、そんなに明治神宮、まあ入り口におんのかな、うん、
まあね、酒樽ね、大きな神宮さん、神社さんはありますね、まあ、
お酒はね、やっぱり神道とは切っても切れないんで、
あれね、こう壁紙とかにするとなかなか、
壁紙、
あのパソコンとかスマートフォンのこう酒樽いっぱい並んでる写真撮って、すると
したいの、
うん、別にだけど外国人とか喜びそうじゃない。
分かってんのかしら外国人、これは酒樽なんだって。
それぐらい分かんじゃないのかな。そうなの、だって酒樽なんか外国人だってあるんだからさ。
あるけどあんな、なんていうの、コモとかないじゃん。
うん、おジャパンねって思いながら、
分かん
ない
。ジャパンね、
もうあれね、もっと気軽にさ飲ませてくれたらいいのにね、あんな
お酒、あ神社、
あんなにいっぱいもらってどうするんだろう。
だって毎日ご奉納したりとかいろんな儀式で使う
でしょ。使うでしょ。でも使い切れないくらいもら奉納されてるんじゃないの。
あ、どうなんでしょうね。あの本当にあの酒樽並んでるところは一定量ちゃんと神社に納めてんのかしら。樽だけ空っぽの樽だけとかじゃないの。
そうなのかな。空っぽなわけないでしょ、ちゃんと液体は。お正月とかね、おみきで
行ったらくれるじゃん、ね、ちょっと分けてくれ、うん、でもチュッて割れる、
チュッて割れでしょ、うん、でいくらか奉納しないとこう
おさじゃない。居酒屋行けよ神社はそういう施設じゃありません。
そうですね、私たちの飲み物じゃないんだもんね、うん、神様の飲み物ですね。神様の
お裾分けですから
、うん、はい、ね、こうケリーさん神社にもねお酒奉納してもらえると。
どこにあるの。
ケリーさん、
ケリーさんシティ
にある。ケリーさんシティにあ、ある
ある、
あ、あるさん、
トグロを巻いてる
ところ、ね、はい、じゃあ今日ここまでにしましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、
うん、
ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい。
おもれきのアプリがアップルストアで、無料配信されています、
うん。
過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも過去の回を配信しています。これらでもおもれきをお楽しみください、
はい。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。